さんおはようございます。ミキです。3月25日月曜日、今朝のコーヒー片手に日本語教育ニュースです。この配信ではコーヒー片手に私が選んだ日本語教育や多文化共生のニュースをゆるく語っていきます。私のコーヒーが終わる15分くらいを目安に一人でおしゃべりしていきます。というわけで、月曜日になりました。皆さんいかがお過ごしだったでしょうか。週末昨日は比較的暖かかったかなとは思いつつも、やっぱりなんかね、寒かったですね。今朝寒いですね、だいぶね。で、ですね、私昨日ですね、あるネットニュースを見て、信州新町っていう町があるんですね。長野市の隣の地区なんですけれども、山の中なんですよ。で、そこの地区っていうのは、サフォーク肉。羊のサフォーク州のが美味しく食べられるところなんですね。で、特にサフォーク肉が美味しい。サフォークっていうと羊のショーンですね顔が黒い羊のショーンがサフォークなんですが、サフォークのお肉がねすごく美味しく食べられる場所なので、そこがね、そこの道の駅で大きい牛乳パン、皆さん牛乳パンご存知です？なんか雑談会になってきたな。まあいいか。牛乳パンって言って長野県だけなのかな。なんかね、ふわふわしたパンの間にミルクホイップが挟まれているパンがあって、それが牛乳パンっていう風に長野県内では言われてるんですが、多分県外でも多分あると思っていたんですが、どうなんでしょうね。そうで、そのミルクパン、あ、ミルクパンじゃない、牛乳パンがコッペパン売ってますよね。間になんかいろいろ挟まってるコッペパンみたいな大きさの牛乳パンがよく売られているんですけれども、それのなんかもう本当にもっと大きい A4 番ぐらいのジャンボ牛乳パンが売られるよっていうのを見て、これは欲しい。その信州新町というところの道の駅でジャンボ牛乳パンが販売されます。で、24日までです。昨日までだったんですね。昨日まで売ってますっていうことだったので急いで買いに行ったんですが、なんと売り切れてましたというわけでね、牛乳パン買えず、サフォーク肉を実家用に送って帰ってきました。まあそんな週末を過ごしてましたよっていう話だったんですが、はい、皆さんいかがお過ごしだったでしょうか。というわけで、今日のね、ニュースいきましょう。細々したものがあるので、たくさんご紹介できたらいいなと思います。スペースでお聞きの皆様、上のところにある 1,2,3,4,5 5つ記事ありますね。こちらご紹介していきたいと思います。まずはじめ一番右側の記事からいきましょう。日本経済新聞からです。こちらね、有料記事なので、ちょっと途中までしか、読めないんですが、皆さんとシェアしていきたいと思います。特定技能の外国人受け入れ増に賛成 49% ということで、行ってみましょう。日本経済新聞とテレビ東京の22から24日の世論調査で、政府が外国人労働者の受け入れ上限を今の倍以上にする方針について聞いた。賛成だと答えた人が 49% で、反対だの 40% を上回った。なるほど。政府は在留資格、特定技能の受け入れ計画について2024年度から2024年度から5年間の上限を80万人超えと、現行の上限の2倍以上に拡大する見通しだと。世代別に見ると、賛成は18から39歳が 49% で、反対の 44% より多かったということなんですね。まあ今年から今年度、まあ来月からですかね、特定技能の受け入れ計画ね、またちょっと変わってくるんですけれども、それがかなり多数、大体、多数が に、増員されるっていうことなので、そこに関して賛成なのか反対なのか、まあ 49% が賛成ということでなんですけれども、まあ微妙だよなっていうのが私の感想です。 49% が賛成でもほぼほぼ似たような数字 40% が反対だなんていうふうに言われている。これがねどうやって、実際増えてきた段階で5年間でこれがねどう変わっていくか、見ていきたいななんていうふうに思いましたね。はい、それでは次の記事に行きましょう。こちらはですね、これがニフティニュースからのものなので、ちょっとね元がね D タイムスというところだそうです。ちょっとねどういうところかよくわからないんですが、ちょっとなかなか面白い記事だったので見ていきましょう。ミャンマー人技能実習生、ごめんなさい、ミャンマー人技能実習生特定技能外国人の現場を視察、浜地厚生労働副大臣ヤママングループ福祉施設視察ということで、今の、厚生労働副大臣が視察したということなので、そちらを中心に見ていきたいと思います。2024年3月18日浜地正和厚生労働副大臣が福祉施設における外国人人材受け入れ及び人材定着の先進事例としてヤママングループの社会福祉法人ユーカリユート会の運営施設、介護老人保健施設ユーカリユート園及び特別養護老人ホームユーカリユートの森を視察しました。ということで、副厚生労働大臣が、視察したということで、なかなかね面白かったのでちょっと見ていきましょう。ユーカリユート会はヤママン株式会社が千葉県佐倉市ユーカリが丘で開発するニュータウンにおいてヤママングループの福祉事業を担っています。また管理団体としてミャンマー人をはじめとした技能実習生、特定技能外国人など外国人人材の受け入れや生活支援を担うユーカリまちづくり協同組合も当日の意見交換会に参加しましたということなんですね。なるほど。ですね、ちょっともうちょっと行きましょうか。当日はユーカリユート会が福祉の町において運営する2施設にてミャンマー人技能実習生特定技能外国人が活躍する様子を視察。意見交換会ではユーカリユート会並びにユーカリが丘ニュータウンの概要、また外国人人材の育成と定着に向けた取り組みについて説明されました。その後技能実習生特定技能外国人のミャンマー人4名並びに管理団体のまちづくり協同組合を交えた意見交換会を実施しましたということなんですね。だから4社っていうのは厚生労働副大臣とミャンマー人の、特定技能や、技能実習生の人と、管理団体とそして施設の人、この4社が揃っての、視察と意見交換会が行われたということなんですね。なるほど。ではですね、副大臣からの言葉を見ていきましょう。高齢化が社会問題化する前から町の将来を見据え、20年以上前から福祉施設の整備を整えるヤママンの先見性は素晴らしい。一事業者が病院まで運営し、各福祉施設も含めて連携することで地域包括ケアシステムを実現しようとする事例は国内でも非常に珍しい。このような先進事例を各地へ普及させたいと。なるほど、そうですよね。確かにその地域全体をこのヤママン株式会社が、担っているっていうことは、 まあ珍しいといえば珍しいけれども、逆にその危うさもあるかななんていうふうに思うんですよね。そのヤママン株式会社一社、まあ、一つの会社がね、一つのその地域をね、動かしている、まあ、福祉的なところとはいえ、まあ、どうなんでしょうっていうのが私個人的な、感想ですね。なんだろう。で、そしてこうやってね、政治的なところが見え隠れしてしまうのは、まあ、こういうね、視察に行ったからこそニュースになって、こういう動きがあるんだなっていうのが、ね、もちろんよくわかるんですが、まあ、危ういところもあるのかななんていうふうに見ております。もう少し行きましょう。ユーカリユート会は入国前から介護の仕事をする上での日本語学習の重要性をしっかりと説明し、入国までの準備を促している。また入国後は長期的に働けるように介護福祉士取得に向けた支援だけでなく、日本文化との触れ合いや観光など私生活の面まで踏み込んで行っていると。今後はユーカリが丘の事例を外国人人材定着の先進事例として展開し、介護人材が不足する現状において日本が働く先として選ばれる国となるように努力すると評価しましたということなんですね。本当に国としてね、本当にいろいろなところを見ていただいて、施策にね盛り込んでいってもらいたいななんていうふうに思いましたね。はい。まだまだね、この先このユーカリが丘、のことについて記事がね続きますので、もしよかったら、先読んでいただけたらなと思います。はい。それではですね、次のところ行きたいと思いますが、3つ行くんですが、これ長野県内のことをちょっとねギュギュッとまとめて、お伝えしていけたらなと思います。こちら信濃毎日新聞デジタルからになります。外国ルーツの子ども支援へ、美濃和町でプロジェクト始動ということで、行きましょうか。こちらね、美濃和町と読みます。美濃和町でございます。はい。上伊那地域、3月23日付のものです。はい、記事行きましょう。ごめんなさい、何慌ててるんだろう私。はい、行きましょう。上伊那地域で外国人への言語面の支援などに取り組むボランティア団体多文化ライフが23日、外国にルーツがある児童生徒と家族向けに日本語学習や学校の書道ごめんなさい、学校の書道じゃない、学校の書類の読解記入を支援する初の春休みプロジェクトを美濃和町で始める。4月上旬まで4回開き、日本語が理解できずに困っている世帯の子どもの就学を後押しする。これ本当にいいですね。この春休み、この時期にやるからいいんですよね。これ大事。これ本当に夏休みになるとね、夏休みのなんだ、夏休みの宿題サポートとかね、やるところ多いんですが、春休み本当抜け落ちることが多いんです。これをねやってもらえるの本当にいいですね。年度末だといろいろ皆さん忙しいので、なかなかこういうプロジェクトないんですが、あるの本当にいいなと思います。もう少し記事いきましょう。道庁多文化共生推進員を務める入倉雅子代表によると、新学期前は新入生の保護者らが日本語で書かれた学校の書類に困り相談に来る例が多い。やっぱりそうなんだ。プロジェクトの会場にはポルトガル語と英語の通訳者を配置し、読解や記入を支援。児童生徒には絵本などのオンライン教材を用意し、日本語を学ぶ楽しさを知ってもらう。入倉さんは実態把握も含め自治体の支援につないでいきたいとする。23、28、30日は町地域交流センターで開催、4月6日は木下公民館で開き、道庁の医療福祉関係者で作る SOS ネットワークカミーナによる就学援助や生活困窮の相談会、子ども食堂も開くということで、なかなかいろいろ 盛り込まれていますね。本当にこういうのやっていきたいななんていうふうに思いますね。だからこれが街全体、あ違うか、ボランティア団体が主体となって、行っているんですね。そこに医療福祉関係者が作るその SOS ネットワークカミーナが一緒にコラボしていく。そしてそこにさらに子ども食堂もね、関わってくる。なんか本当にいろいろなところ地域を巻き込んでいく活動のやり方だななんて思って、見ていました。箕輪町入倉さん、はい、素晴らしい、はい、ということで、次行きましょう。サクサク行こう、サクサク行こう、はい、サクサク行こう、はい、こちらです。ですね、こちらが、新越放送ですね、 SBC 長野県内の放送局のところですね、新越放送のものからになります。日本語教室で学ぶ外国人が増加、学ぶ人の多国籍化も、課題は支える人手の不足ということで、もう、記事いきましょう。長野県内では日本語教室で学ぶ外国人が増える一方、スタッフの人手不足が課題になっていることが県の調査で分かりました。調査は去年2023年10月から12月にかけて県内の75の日本語教室を対象に行われ、60の教室が回答しました。調査によりますと、日本語教室で学ぶ人は2年前よりおよそ 30% 多い1061人となっています。学ぶ人の国籍は2年前より14カ国多い55カ国と、多国籍化が進み、最も多いのがベトナム 19%、 次いで中国 16%、 インドネシア 13% の順でした。教室運営の課題については、スタッフ不足や高齢化との回答が上位を占め、学ぶ人が増える一方で、それを支える人手が不足している実態が浮かび上がりましたということで、はい、長野県内でね、日本語教室を、ね、対象にしたこの調査、私も関わっていたんですが、回答を得るまでにかなり時間かかってしまって、結構ね苦戦したんですが、まとまってよかったなと思います。で、最も多いのがベトナム、中国、インドネシアなんですね。もう本当に10年前20年前とね、国籍がどんどんどんどん変わっていくのがここ最近の特徴かななんていうふうに見ています。そして多国籍化、本当にどんどん進んでいますね。これからも、このでもね、20年前も変わらないスタッフの不足、そして近年なんだろう、こう問題深刻化しているのが高齢化ですね。本当に高齢化なのか、スタッフの不足なのかっていうところも、ちょっとね、もう少し分析していかなきゃいけないんじゃないかななんていうふうに思っています。そろそろお時間なので、ここまでにしようかなと思います。はい、コーヒー片手に日本語教育ニュース、月曜日から金曜日の平日朝9時半頃からツイッターのスペースで配信しております。金曜日はね、雑談をしておりますので、そちらもぜひ遊びに来ていただけたらなと思います。それでは今日はここまでにいたします。はい、1週間始まりました、頑張りましょうではまた明日お会いしましょう。それではまた明日です、バイバイ。